たらお願いします。
はい、今日のところで初めに神殿を奉納する記念祭というふうなことを書いてあります。大体は従来の訳ではこういう言葉でなかったわけですね。これは前からの訳では宮清めですね、宮清めの祭りという訳語であったわけです。この新共同訳で初めてこういうふうにちょっと長いですね、神殿奉献記念祭とかいう長々しい名前に初めてなったわけですね。これはもう短い言葉なんですけども、こういうふうに長くですね、訳されたわけです。これはどういうものなのかちょっと分かりにくいですね。これは言語では短い言葉です。エンカイニアという元の言葉ではですね、エンカイニア、それをこういうふうに長くですね、神殿奉献記念祭と、神殿とか奉献記念とか祭りとかいう言葉は言語には何もないんですけど、意味をとってそういうふうに訳したわけなんですね。そういう訳する場合もあるわけです。でこれは一体何かというと、宮清めの祭りと言うた方が私も分かるような感じもしますが、これはこういう文章はですね、大体がユダヤ人が見てわかるように書いてあるというところはまずありますね。で、ユダヤ人ではすぐにわかる言葉だった。とっても大事な記念祭だったからです。でも他の国の人には全然わかりませんですね。聖書を読むときにはそんなときみんな飛ばしてですね、読んでいくわけですが、神の子という言葉も今の日本語と全然違うやいうことも思わないでですね、今の日本語と同じように思ってしまったり、こういうふうなところもそのまま飛ばして読んでいくということになりますね。もうこのようなときはやはり、学ぶというと側面もありますので、これが一体どこに書いてある、出てくるのか、どんな意味なのかをですね、このような時でなければほとんどの人は調べたりも考えないと思いますので、あえて、見ておきたいと思います。それはですね、イエス・キリストより165年ぐらい前にあった出来事なんですね。どういうことかということです。イエス様よりかですね、165年ぐらい前っていうと、それは旧約聖書には書かれていないわけですね。旧約聖書っていうのは、これはだいたいイエス様よりかだいたい400年ぐらい以上前で終わってるんです。一つだけ例外がダニエル書なんですね。ダニエル書だけはこのイエス様から165年ぐらい前に大きな出来事があった、そのことを書いたわけです。でそれをバビロンの星の時代のように状況背景をそのようにカモフラージュして書いたんですね。ちょうど黙示録というのもやはりですね、バビロンとかいう言葉を使ったりして、ローマ帝国という言葉は一言も使ってないと同じなんです。そういう迫害の危険な時にはそのままの言葉を使わなかったんです。ダニエル書だけはそういうふうにですね、新しいイエス様よりか165年ぐらい前ですね、そういう前の出来事を書いたものなわけなんです。で、そのことと関係あるんです。その大きな出来事っていうのは一体何なのかと。いうことなんですね。で、それはどこに書いてあるかというと、今までにも何度か触れたと思います。これは 旧約聖書と新約聖書の間に書かれた文章を集めてあるのが、それが何かというと、いわゆる続編と言われているものですね。旧約聖書続編、この続編という名前も初めてこの新共同訳が使い始めたもので、こういう名前では使っていなかったんです。続編なんていうことは世界的にも使われたことはなかったですね。これはこのですね、旧約と新約、この間にだいたい400年あるわけですね。400年で、ここの出来事を書いたのがこれなんです。続編だ。で、これアポクリファっていうんですね。アポクリファというのが本来世界的に使われてきた名称なんです。ですね、この旧約と新約の間の400年ぐらいの間に起こった出来事が書かれてあるわけなんですね。それからその間に書かれた文章を集めたものがこのなんです。アポクリファ。続編って言われています。で、これはですね、ルターの時代までは聖書にこれもこれも全部入っていたわけなんです。いわゆる宗教改革の時代まではですね、全部入っていたわけです。で、ルターの時にもこれは付録としてですね、非常に参考になるものとして書かれて、付け加えあったわけです。けどその後ですね、この続編を全く外した聖書も作られていったわけです。ですね。だから現在多くの人たちが知っておるのは、アポクリファを抜いた旧約と新約が集まったものを聖書としてきたわけですね。けどもこれはカトリック教会ではこれも一緒にハマったものを大体使ってきた前からの伝統ですね。そして、イエス様や弟子たちが使っておった聖書はギリシャ語に訳された聖書だったんです。ギリシャ語に訳された聖書は全部入っていたんです。ですね。ちょっと複雑なんですけど、この時にはヘブライ語、イエス様の時にはヘブライ語の聖書ってのは読めなくなっていたわけ。で、イエス様にもっと前から旧約聖書はギリシャ語に訳されていました。そのギリシャ語の聖書をみんな使っていたわけですが、それにはこれだけが入っていたわけですね。で、そういうふうにちょっといろいろ複雑な歴史があるわけです。そして、とにかくこの400年間のことは、現在の聖書ではダニエル書だけが唯一のものなんですね。だけどダニエル書は非常に分かりにくい言葉で満ちているものだから、当時の歴史がそのままではちょっと分からない読んでもですね、分からない。で、それがはっきり分かるのが、それがこの間の起こったマカバイ書です。これはマカベア書とも書いたり、特に B.C. 165年頃、この165年頃に起こった非常に大きなユダヤ人の歴史の中でも特別に重要なことの一つなんです。ですね。そういう意味で、この長い間の空白を知るためにもですね、このアポクリファ、すなわち続編っていうものはより詳しく知ろうと思った、これは不可欠になるわけですね。それで新共同訳になってから初めてこの聖書の中に合体されたわけです。だけど歴史的にもですね、これは外して使われてきた教会もたくさんあります。プロテスタントでは。それで2本立てにしたわけですね。続編がついてる聖書と 続編を省いた聖書ですね、前からの。その二通りになっているわけです。で、この集会でも一番初めに買った人は、この続編、月のものを買った人が多かったんです。こういう時にですね、ちょっと調べたりなんかするときに必要だからですね。で、でも後から買った人は、そういうことはあんまり、ここでも礼拝にも使いませんので、それで続編が入ってないのを持っている人も多いかと思います。そこで持っている人は、この続編、続編の81ページ、マカバイ記第1を開いていただきます。続編のですね、81、マカバイ第1の4章の36以降にあるんですね。詳しく書いてある。ですか。続編がついてる人は、マカバイ続編の81ページ。マカバイ記第1、4章の36以降にこのことが詳しく書いてありますから、持ってない、どこ探しても、どこ探したらいいかわからないっていう場合には、目次にですね、目次の2ページ目に、旧約聖書続編と書いてありますが、それがない人は入ってないわけなんです。旧約聖書から、聖書になっている、そういう人もないわけですね。それでちょっと見ますと、ない人は聞き寄ってもらうの仕方がないですね。これはですね、この頃にですね、アンティオコス・エピファーネスというですね、アンティオコス・エピファーネスという第4世という非常に悪い支配者が現れたわけです。そうしてそのこのアンティオコスエピファーネス4世という人が現れて、ユダヤ人の習慣を全部根絶やしにしようとしたわけです。ですね。立法を持っている人、立法を持っている人、全部焼いてしまうと。そうして、豚肉を無理やり口をこじ開けても食べさせると。まあそういうふうにして、神殿も壊すと。そしてその代わりスポーツをする広いですね。ローマ帝国では未だに残っているですね、非常に大きいですね、いっぱい観客席もあるような、そういう野外の運動場みたいのを作ろうとしたわけです。そういうふうにして立法を持っている者は逮捕すると、そういうふうに逆らう者は殺すという激しい迫害があったわけです。それに対抗してですね、立ち上がったというのがこのユダ・マッカバイオスっていう人なんです。ここではユダ、名前の発音がちょっと違いますが、ユダ・マッカベア。ユダ・マッカバイ、マッカベウスと言いますが、ユダ・マッカバイという人がですね、仲間を連れて、そしてこの反対、このアンティオコ・エピファーネスとの戦いをしようと。ということで捨て身で始めたわけです。そして初めは非常に少数だったんだけど、もう死を覚悟の必死な人たちがやったものですから、 不思議な力が発揮されて、このアンティオコスエピファーネスのですね、そういう悪い勢力っていうのを追い散らすことができたわけです。そうしてからですね、今日のその36節のですね、今言ったマカバイ記の4章の36。ユダとユダマカバイオスと兄弟たちは言った。見よ、我らの敵は粉砕された。そこでエルサレムに登って、聖女を清めようと、そして新たに神に捧げ直そう。ということで、記念の捧げがあったわけです。だから、宮清めとも言われたわけです。そして今日のここのところのように、神殿を奉献捧げる記念の祭りと、そういうふうに新しい訳語も作られたわけなんですね。そのマカバイ四章の53節、彼らは朝早く起き、焼き尽くす捧げ物のための新しい祭壇の上に律法に従って生贄を備えた。この異教徒アンティオコスエピファーネスたちが祭壇を怪我したのと同じ時、同じ日に歌と琴、盾琴とシンバルに合わせて、その日に祭壇を新たに捧げ直した。と書いてます。それから59節見たらですね、ユダとその兄弟たち、およびイスラエルの全会衆は、この祭壇を捧げた日を、以後毎年同じ時期、キスレウの月の25日から8日間、喜びを持って祝うことにしたと。ですね、このように紀元前165年ぐらいからずっと続けてきた。これがこの事件なんですね。もう少しでユダヤ人の立法全部捉えられて、ね、滅ぼされかかったと。ユダヤ人ってそうにいろいろなですね、歴史の中で苦難があったわけですね。そのずっと前はアッシリアによって攻撃されて、北イスラエルが全部滅ぼされたわけです。で、根結された。で、それから100、200年足らず経って、新しく起こったバビロンによってまた攻め込まれて、残っておった南部のユダ王国もまた滅ぼされた。で、たくさんの人たちがはるか遠いですね、砂漠を越えて、バビロンに出て連れて行かれたわけです。で、半世紀、50年して、本当はもう消え去ってしまったはずの民族だけど、不思議なことに再び、カナンの地へ帰ってきたわけですね。そして神殿とかエルサレムの城壁を再建したわけです。そして、アレクサンダー大王の、マケドニア帝国にまた支配され、その後ローマ帝国に支配され、言ったわけで、その前にこういうことがあったんですね。これによってユダヤ人としての風習が根こそぎにされようとした危機的な状況があったわけですね。ですからその時に活躍したのがユダ・マッカバイオスと。で、このユダ・マッカバイオスの勝利の歌として作られたのが、日本では誰でも知っている優勝旗を捧げたです。タンタンタタンタンタタタタタンタンタンってありますね。あれはそのユダ・マッカバイオスという大きな楽劇、オラトリオのために作られたわけなんですね。こういうことと関係しているわけです。そういうふうに背景があるわけです。で、ちょっとそこまで、あまり詳しくも言ってもいけませんので、それは今日のところに、ちょうどたまたまできてきたものですから、こういうことを一度ぐらいはということで、はい。で、元のところにちょっと変わります。でこのヨハネの福音書は何か一言書く場合でも象徴的な意味をここに重ねることが多いんですね。この新しく清められた神殿を捧げるってわざわざこの祭りと書いてあります。 前の、もっと前のところにはですね、カリオの祭りの時ってやったんですね。ですね、7章の37見てもらったら、7章の37、この非常に重要なことが言われたのは、カリオの祭りだったんですね。カリオ、これは、ここでは37節、祭りがあって何の祭りかこれ分かりませんが、7章の10節のところのタイトル見たら分かりますね。7章の10節のタイトル見たら、カリオ祭でのイエスと書いてありますね。7章の10節のタイトル。で、カリオっていうのは、荒野での生活を記念する、覚えていく。荒野のあの砂漠の生活はカリオだった。カリオってのはこれテントなんですね。日本のように藁とか木で住んではない。これテントなわけです。そのですね、荒野の導かれる大変な生活。そのことが、いわば重ねられていったんですね。そうして37節の、その荒野の一番の特徴は乾くということだった。水がなかったらもうすぐに死んでしまう。そういうところでですね、そのカリオの祭り、砂漠の困難な水のない生活を思い起こした。その時に乾いている人は私のもとに来なさいと。これも非常に重要に強調されておったんですね。最も盛大の、また最後に立ち上がってさらに大声でというに、これ以上はないと思うぐらい強調した表現で書いてあったんですね。で、今日のところ、でもですね、こういうふうに特にこのカリオのお祭りに前書いてあったんですが、今日のところは宮清めということで書いてあります。これはですね、どういうことと関係あるかと、一つは、後の方でですね、イエス様と神様と一つだと。いうことですね。そして、この38にあるように、神はキリストのうちにおる。ですね。前は神様っていうのは神殿におるということで、そこに礼拝に行くと。けれどもですね、神はキリストの中に全部の特質があって、さっきもあった、最大の贈り物をキリストに全部与えてあるんですね。神は私のうちにおるんだと38であります。で、だからキリストを私たちのうちに入れたら、後で出てきますよね。キリストが私たちのうちにつながってとどまるというのはそうですけども、そしたら神を私たちのうちにおることと同じになるわけです。私たちパウロが言ったように、私たちはすなわち神殿でもあるわけです。新しい神殿であるわけです。で、こういう意味でですね、神殿を清めて捧げたということですが、この神殿に関係して、キリストこそがですね、そして私たちにキリストを入ってくださるということが、私たちはまた神殿になると。まあそういうふうに、全く違うようになっていったと。新約になったですね。そういうような神殿とは何なのかと。私たちの心の中そのものそうだと。いうことですね。心の中にキリストが住んでくださるから、キリストと神様は一つだからと、まあ、そういうことと関連させておるということですが、それともう一つですね、冬であったと。これさっきあったですね、この宮清めの祭りはキスレウの月と、これは太陽暦では11月から12月にかかってるわけです。今と暦の立て方が違いますから、今のように1月2月ちょうど太陽してなんですね。で、まあ、さっきも言われたように冬になったと。で、こういうこともわざわざ書いてあるわけですが、この冬、寒いですね。日が少ない。早く暗くなる。そして寒い。 それはキリストがこの世にもうこの後ですね、もう殺されようとするわけですね。そして、次々と厳しい運命というか厳しい状況にさらされていくと、そういうことを冬であったという言葉の奥に言えば秘めておるわけなんですね。で、ここでユダヤ人がですね、いつまで私たちに気をもませるのか、メシアならはっきり言えと迫ってきたわけです。これ確かにですね、ユダヤ人にはこれまで周りの人にも含めてですが、自分は何百年も予言されていたメシアであるということを全然言ってなかったんです。ちょっと考えたら不思議なようですが、イエス様はメシアだっていうことをはっきりみんな身内も言ってなかったんですね。誰に言ったのか、別の福音書でもですね、人々に対してもですね、私が復活するまでは他の人に言ってはダメだ、わざわざそういうメシアのようなお方だっていうことを言わないようにと言ったぐらいです。でもヨハネ福音書ではここまでにですね、極めて少数の人にはメシアだと言った、神の子だと。それは誰と誰だったかということです。それは誰もが予想しなかったような人に対してははっきり言ったんです。一人は汚れておるとみんなが思ってたサマリアの女です。サマリアの女の人にははっきり言ったんですね。どこではっきり言ったか、もうだいぶ前ですからちょっと忘れた方もおるかもしれませんが、言っておきますが、ヨハネ福音書の4章の25節、4章の25節ですね。ここを見たら、サマリアの女が言った。私はキリストと言われるメシアが来られることは知っていますと。その方が来られるとき、私たちに一切を知らせてくださるのだって言った。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私であると言ってですね、このようなユダヤ人がみんなが見下しておった。見捨てとった。汚れておった。交際すらしてはダメだ。と言っていたような、これ何にもですね、社会的にも偉くも何もない。肩書きも何もないような人。そういうただ普通の、ごく普通の女の人にこんなにはっきり言ってるんです。と驚くべきようなことですね。それからもう一人は誰だったのかと、それは少し前にやったばかりの、メシアという言葉を使ってないですが、ここのところはそういう意味のことで、9章の35、ついこの間学んだところですね。9章の35、36、37と。こういうふうにしてですね、あなたは人の子を信じるかっていうのは、これはメシアとして信じるかという意味で言ったわけです。そのことを信じたいのだと。あなたはその人見てる、あなたと話してるのがその人、ちょうどサマリアの女の人に言ったのと同じ言い方です。あなたと話してるのがまさにその人だと。で、彼がすぐにですね、信じますと、でひざまずいて、これ礼拝した これは膝の上で礼拝したという言葉なんです。これはですね、イエス様がサタンの誘惑にあった時ですね、こういったことです。あなたの神である主を拝みなさい。と言ったところがあります。その主を拝むという同じ言葉がここの言葉なんですね。ひざまずいたちょっと、同じ言語なのに、ひざまずいたではその意味はちょっと弱いですが、そういうふうに主を信じますと。メシアと信じたから礼拝したという意味なんです。他の訳では拝したという意味してありますね。ですね。はい。まあそういうことで、今日のところに帰っていますと、今のようにメシアであるところではっきり言ったのは、みんな考えてみなかったサマリアの女の人と、そしてまたみんなから乞食だとして見捨てられておった生まれつき盲人の人と、そういう二人に対してはっきりとメシアだということを言ったということは、これも驚くべきことなんですね。このように本当のこの世の深い真理っていう秘密というものは、いわゆる学者とかですね、この世の政治家とか、テレビなんかに今だってよく出てくるような有名人とかですね、歌とか芸能界とかいろんなスポーツとかで華やかにですね、みんながキャーキャー言うような、そういうふうになったら、はい、現れない。誰もが予想もしないような非常に地味なですね、あるいは隠れた、あるいは見下されたような、そういうところにキリストの真理っていうのは告げられるというようなことが、こういう形でも現れているわけですね。これは今までにも何度もこういうことがあったはずです。そもそもキリストの誕生と一番大きな出来事も、それも社会的な地位としては一番低かった羊飼い。羊飼いは野原で生活してるから律法を守ることができないんですね。食事の時に手を洗うだとかですね、いろんな決まりを守ることもできない、安息日も守れないという人だったんですけども、非常に素朴に神様を信じておった、そういう人にキリストの誕生ということも初めて告げられたということもあったりしました。そういうふうに、他の箇所を比べて詳しく見てみますと、そういうようなイエス様の真理の語りかけの仕方が浮かび上がってくるわけです。ここのところだけをですね、いくら読んでもそれはわからないところがあるんですね。そういう意味で聖書ってやはり詳しくですね、一方ではきちんと学んでいったら、初めてこの神様のご性質っていうのが分かってくるというところがあるわけです。そうして、ここでですね、26節から27節ですね、27から30っていうものは、ヨハネ福音書がしばしばしているように非常に重要な真理、最も大事な真理をこのわずかの箇所に凝縮したわけなんですね。ヨハネ福音書が告げようとしていることは、このわずかのところでいわば全て尽きておるわけなんです。で、最もそういう意味では聖書の中でも、いわば慰めとか励ましに満ちた約束の箇所でもあの一つでもあると言われたりするぐらいなんですね。キリスト者とは一体何なのか、信じて何が与えられるのかという問題なんですね。で、キリストとは一体何の、どういうお方なのか、そういうポンポン問題がこういう短い箇所に分かりやすい言葉で、まあ、ギュッと圧縮させられておるというわけです。クリスチャンということは、キリスト者ということはキリストにつくもので、それはこういう言い方をすれば、イエス様の羊であると。羊のその特徴はですね、あるものだ、文章だけを信じてますとか、口だけで言ってる人と違うというわけです。これは昔からキリスト者 今のアメリカの大統領もそういう人たちですよね。アメリカの多くの信者たちも自分の一時的な感情とか性的な地位とかやって聖書の言葉、キリストが何と言ってるか全然聞こうとしない。そういうことは表面だけですね。キリスト者と言ってキリスト者というのはですね、日曜日にですか、教会に行っていますよだけでは決してそうでないということです。毎日の生活の中でキリスト様の声を常に聞くという人だというんですね。ここで聞き分けると書いてありますが、前から言ったように悪王で普通の聞くという言葉です。いつも聞いておるということです。聞き分けると言ったらその時だけのような感じですが、と聞くということ、いつも聞き続けるということ、これは悪王という言葉の現在形なんですね。現在形っては継続を表すわけです。で、だから単に例えば十字架を贖いを信じてますとか、復活を信じてますとか、イエス様がこういうふうに隣人を愛しようと言いました、教え知ってますとか、そういうの知ってる知ってる知ってるでなくって、今も語りかけられておるイエス・キリスト様の声をいつも聞こうとしている、聞いておる人だと。まあ、そのためにもちろん信じてるの。信じなければそれ聞こうとしないわけですから、信仰は当たり前ですが。そして、聞いてイエス様に従っていこうとする。ということだったんですね。まあ、こういうことの中にですね、従えないときには、またイエス様があなたの罪が許されたという声も聞き取ることができると思います。だからいつも聞くっていうことは、それにいろいろな言葉ありますが、どの道を行くべきかっていうことを聞くことでもあるけど、行き損ねたり失敗したら、また許されたのだっていう声を聞き取ることでもあると。で、絶えずまた従っていく。許してもらわなければ従えないわけですよね。そうしてそういう過程の中で神様が持っている一番良いもの、すなわち永遠の命が与えられるのだと。これはヨハネ福音書の目的で言っていることですね。神様ご自身が持っているものが与えられると。そしてさらにもう一つはですね、この27、その永遠の命を与えると、決して滅びないし、いかなるものも奪い取ることはできないという約束なんですね。こういうことは、キリスト様だけが約束できることで、普通だったら絶対こんなこと言えないですね。どんなものもキリストから引き離すができないなということは、言えないわけです。で、このことですね、滅びないし、いかなるものからも奪えないっていうことは、これパウロがですね、非常に重要な箇所で、パウロがここに最も重点を与えたような書き方をしていたはずですね。このことをパウロが詳しく書いたわけです。だいたいパウロの手紙っていうのは福音書をさらに詳しく書いたっていうのが多いんですね。罪の贖いについてもそうです。イエス様は福音書では少ししか触れてないけど、パウロは詳しくそれを罪の贖い、十字架の意味について述べたり、証をしました。で、それがここのこと、決して奪うことはできないということを詳しく書いたのは、前にもよく知られた箇所ですから知っていると思いますが、ローマ書の8章ですね。この箇所を詳しくパウロが、復元して、パウロの経験から述べたというわけです。このイエス様の一言を8章の31からこの、39節まで、これだけにわたって詳しく書いてあります。これはこの8章の31から39はパウロの最もですね、力を入れた書き方の一つで、ここで大きな一つの結論ですね。9章から全然別の内容になっています。ローマ書は一つ一つの大きな区切りに非常に重要なことをですね、この集めて そこに入れ込んであります。この31からの文一つ一つが他の誰も書けないような確信と力でもって書いてあります。特にこの35節から、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができるのか、患難か苦しみか迫害か飢え裸か危険か、これも一番困難なものばっかりになられてる。実際これらにあったらですね、引き離されそうとすること多いわけです。私たちの心さえですね、どんなことがあっても離れないという気持ちがあったならば絶対引き離されない。引き離されるのは私は自分の心で、あ、もうやめたと思うからなんですね。自分で諦めてしまったら本当に引き離されるけど、自分たちが諦めない限りどんなことがあってもこういうふうに引き離せないと。で、これまでの結論と発祥の最後もそういうふうに言ってるわけです。どんなものも私たちを引き離すことはできないと言って、この大きな区切りですね、9章からイスラエル人の問題という全然違う問題に入る。はい、まあそういうことですね。ですから、ここではちょっとイエス様は、一言ですから短いからあまり覚えてない人もおるかもしれませんが、これは非常にパウロの大きなですね経験になっていったわけです。で、本当にこのままだと、誰も私のイエス様の手から奪うことはできない、私は決して滅びないようなものに変えられてるんだと。で、それはなぜかというと、元のところから言うと、キリストと神とは一つの方、同じお方だからだと。だからそういうことができるんだと思うんですね。これは三位一体とよく言われることですが、キリストが普通の人間だったらこれは決してできないことです。どんな困難があっても引き離すことはできない、そんなこと言えるはずがないんですが、キリストはこういうように神と一つである、神と同じお方であるからこそこのようなことが言えるというわけです。どんな困難でも死からも奪い取られないと。はい、そういうことで、あとちょっとすみません残ってしまいましたので、31節からはちょっと飛ばすわけにいきませんので、この実証までの大きな区切りになっておりますから、ちょっともう一度ですね、もう一度次の時にここのところをすることにします。はい、それでは今日のところはそこまでにします。以上です。
御言葉を深く心を留めるために黙想してください。